今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は新約聖書です。新約聖書のテモテへの手紙第2章の7節から13節までです。新約聖書テモテへの手紙の、テモテへの手紙第2章の7節から13節までです。7節から13節までお読みします。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれてはいません。ですから、私は選ばれた人たちのために、すべてのことを耐え忍びます。それは、彼らもまた、キリストイエスにある救いと、それとともに、とこしえの栄光を受けるようになるためです。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるのなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。以上です。今朝ここから、恵みの力と題して、小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。この数日、雨が続いていますけれども、皆さんはお元気でいらっしゃるでしょうか。まあどのように過ごしていらっしゃるかなと思いながら、毎日皆さんの顔を思い浮かべながらお祈りしています。まあ、礼拝でお顔を見ることができず、唯一礼拝に集っておられる、それを知るのは数字、今日何人礼拝に集っているかなという、まあ、数字を見ながら、その皆さんのお顔、どのお方、一人一人のお顔を今朝も思い浮かべていました。まあ、1月下旬になって、まあ、寒い日が続いていますが、時々私はその誕生カードを出すために、まあ、ポストまで歩いていくんですけれども、そこにある桜の木を見るとき、もう桜はですね、すでにこの春の準備をしています。少しずつその膨らみが豊かになっているように見えます。まあ、空を見上げるといつも変わらない青空で、この地上界では今本当に大変な状況の中にあるんだけれども、いつの時代もどんな時もこの空は変わることなく青くて、そしてまた季節は変わることなく織りなしているんだなと思う時に、神様の広いその手を感じずには折れません。広い神様の手の中に私たちの一日が置かれているんだなということを、まあ、今朝も思いつつ、共にその方に目を向けて御言葉を味わっていきたいと思います。まあ、年が明けてしばらくした時、私は久しぶりにですね、春の高校バレーを見ました。テレビで何十年ぶりかで春高バレーと言いますけど、それを見ました。昨年夏は、まあ、甲子園の大会がなくなったり、いろいろがありましたけど、まあ、かろうじて春高バレーは開催されていたんです。まあ、無観客でしたけれども。で、私の出身の神奈川は、地元、伊佐原高校が選抜出場していました。 まあ、一回戦の対戦相手は、決勝まで勝ち残った、大阪国際滝井高校と一回戦に当たりましたので、まあ、敗退で、終わっていました。まあ、その決勝戦を見ながら、自分の中学、高校時代を、部活動のことを思い出していました。まあ、今でも当時の友達や先輩との交流もあるので、会えば、まあ、懐かしい話にもなります。まあ、教会にもこの部活動に、打ち込んでいる中高生たち何人もいますけれども、まあ、いろんな経験をこの時期、中高、3年、6年間、いろんな経験を得て、まあ、心も体も鍛えられていると思います。いろんなことがその中であるんだろうと思います。まあ、一生懸命やったものだけが得られる貴重な体験がそこにあると思います。まあ、一生懸命練習してもそれが必ずしも結果に結びつかない。まあ、そんな現実があることを教えられたり、まあ、その悔しさ、それを受け止めながら、まあ、次に向かう、この粘り強さというものが鍛えられたり、まあ、性格も全く違う仲間と、この、揉まれながら、でも一人ではできない、そのことを力を結集して、目的を達成していく、その達成できた時の喜びとか、まあ、チームメイトの間で問題が起こった時の解決方法、身を痛めながら悩んだり、心を痛めて学んでいったり、まあ、私もそのような道のりがあったなということを、その春高バレー見ながら、まあ、思い出していました。まあ、中高とバレー部でしたけれども、まあ、県下では比較的強いチームでした。そして、一つ目標に向かう仲間たちがいて、そして、まあ、建設的な大人のチームだったなと思います。まあ、けれども、高校生の時でしたが、ある一つの問題が、その部活内で起こったんです。その時、私は部長でした。顧問の先生からは、まあ、キャプテンとしてしっかりとチームをリードしなさいと指導されて、板挟みになりました。まあ、その頃、まあ、イエス様を知っていたし、まあ、信じていました。お祈りもしていました。けれども、その時私はイエス様に頼らなかったんです。学校で起きていること、と、教会とは別なこと。まあ、何かそのような切り替えがあったようでした。社会と教会はどこか分けて考えていた。頭の片隅でこの祈るよりも自分が何とかしなければならない。まあ、そう思っていたんだと思います。まあ、後になって振り返ってみれば、神様はそんな私を、まあ、助けたかっただろうと。思います。でも、私が、それを望まなかった、ですね。まあ、エレミア33章の3節の言葉を思い出します。私を呼べ。そうすれば、私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。頭を悩ませて解決の糸口をその時探しました。もちろん自分が考えて行動を起こさなければならなかったんですが、でもお祈りというのはとても必要なことだったと思います。それは問題を解決するためではなくて、もちろんそのことも祈りますが、そのためだけではなくて、もっと大事なのは、自分の追っている荷を下ろすためです。自分の心をイエス様に知ってもらう。そのためにお祈りは必要でした。まあ祈っても自分が願ったような解決や結果が得られないこともあります。まあだから祈らないとするならば、 それはまだ祈ることの意味をよく分かっていないことになります。愛のある交わりではありません。それは祈りは関係なんですね。神様との関係。もし子供がお父さんに、お父さんはあんなに自分が願ったのに自転車を買ってくれなかった、願いを聞き入れてくれなかった、もうあなたは私のお父さんではありませんと、まあ、そんな風には言わないですよね。それによって父の愛を測ることはできません。自分が願ったようにならなかったとしても、お父さんはお父さん、子供のことを大事に考えてくれる存在です。私たちの天の父なる神様と私たちの関係もそのようなものです。まあ、その時にはなぜかということがわからなくても、もっと別な考え方があるのかもしれません。理解できなくても、それは後にもっと大きい良い計画に、まあ、つながっているかもしれません。それは今自分が受け入れられない、理解できないだけで。ですからどうぞ皆さん、どんな時にもこの神様の前に関係を築いていく祈りを、その時間を持ってください。学校とイエス様をもし切り離しているならば、学校の時間の中にもイエス様は一緒におられるということ、会社においても、また職場においても、また地域においても、それは切り離されたものではなく、いつも24時間ずっと流れている関係があるんですね。いつもその場所にイエス様がおられ、そして私たちの生活の場の中に、中心に目を注いでくださっています。ぜひ祈りの生活の中に、身を置いて、私を呼べと言われる主の前にですね、私の心を知っていただく、そんな時間を持ってもらいたいと、そう願います。パウロはそのことをよくよく知っている人でした。パウロは小アジア、そしてヨーロッパと宣教を、ひた走っていた人物ですが、パウロの心の内には同胞であるユダヤ人の救いに思いがなかったはずはありません。しかしパウロは同胞ユダヤ人ではなく、異邦人伝道にその身を捧げました。それが自分に与えられた使命だったからです。私は異邦人の使徒だから、自分の務めを重んじていると手紙に書いています。心を閉ざして福音を受け入れようとしないユダヤ人、同胞をいつも意識しながら、しかし自分に与えられた働き、異邦人伝道に全力を注ぎました。だからといってパウロはユダヤ人伝道を諦めたわけではありません。むしろ異邦人が救われることによって、ユダヤ人に刺激をもたらして、何とかして彼らの心がこのイエス様に、この福音に向くようにと願い、祈り続けていました。諦めたわけではなく、今許されている異邦人伝道へ生涯を捧げようとした人物です。自分のうちにある願いと与えられた使命、この二つはパウロの中では別の次元にはありませんでした。あれはあれ、これはこれ、その別の次元にはなかったんです。直接的ではないけれども、この今の自分の働きはやがて同胞ユダヤ人の救いにつながるんだという、その先の将来をその目で見ながら与えられた使命に全力を注いでいました。今開かれているところ、今 置かれているところで全力を注いだんです。それがやがては自分が祈っていたことを実現する道のりである。そこにつながっているんだと、まあ、そう信じていたからです。これはとても大切な視点だと思います。このパウロがいよいよ殉教の死を目前にして、同労者であったこのテモテに最後の手紙を書き送ったんです。若い伝道者テモテは、この福音を伝える働きに携わり、そして人々をイエス様のもとに導いて、そしてイエス様を信じて救われたクリスチャンたちが、ぶれない、キリストの弟子となるように養う、そのことに懸命に仕えていました。彼らの足を、まあ、絡め取っていく、そのような要素はいくらでも、まあ、転がっていました。例えばそれは、イエス様が十字架で死なれたことなど、さほどのものではない。もっと重要な教えがあるんだという、このユダヤ主義に傾いていった教え。これが新しく誕生していった教会に混乱を与えていきました。これとの戦いがあったんですね。またこの時代はクリスチャン、イエス様を信じたそのクリスチャンへの迫害を最も強めていったことで知られるネロ皇帝の時代でした。テモテはですね、内側から、また外側から、このぐらぐらと揺すぶられるようなことに取り囲まれていました。もちろん働きの中で、いろんな喜ばしいこともあったと思いますが、大変なこともあったと思います。信頼している人に裏切られたり、時間も心も割いて、労して関わった人が、この後ろ足でですね、砂をかけて、文句を言って自分の元を去っていったり、やるせないことが、まあ、たくさんあったと思います。でもその中で足を踏ん張って、歯を食いしばって頑張っていたんです。その手も手に、まあそのようなことをすでに経験し尽くしたパウロが言葉を送りました。テモテ我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。今朝2章の7節から開きましたが、7節をもう一度お読みします。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。人間関係が絡み合っている社会の中で何かが生じたときに、この合点と行くきちっとした答えが出てくる方程式のようなものはありません。その都度その都度、まあ痛い思いをしながら、頭をぶつけながら学び取っていくものです。不完全な人間が神様の愛であるとか、神様の清さであるとか、神様の正しさを知って、そして身に刻まれるようにして理解して自分のものになっていく道のりは、転んでは起き、起きては転んでのこの繰り返しの中でこう形作られていくものです。道理に合わない、承知できない、だから悩むし、だから迷うし、しかし主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださると言うんです。 まあ、ここではですね、二つのことを指しているように思います。一つ目は、この、パウロが、テモテに、語った一つ一つの内容についての理解です。あなたは、誰のために、何のために、労苦しているのか。また、その労苦の報いとは、どんなものであるのか。それを兵士であるとか、スポーツ選手、競技場で競技する者、アスリートや農夫に例えてパウロはですね、話したんです。そしてもう一つ言っていることはこの生活上でのことではないかと思います。生活上でいろんな腑に落ちないことの中に神様を必ず分かるようにあなたに理解すること、その力を与えてくださる。まあ、神様を信じているからこその葛藤や疑問というものを覚えることがあります。戦争、あるいは紛争、またこのようなウイルス感染、まあ、災害など、まあ、そのような規模の大きなものから、もっと身近で日常的なものまで理解できないことたくさんあります。まあ、私はクリスチャンになってしばらくの間、なんで神様はこのことにご介入なさらないんだろうか、そのままにしておられるんだろうかと疑問を持ち続けていたことがありました。まあ、だからといって神様はいないとか、神様は無力だとか、まあ、そうは思いませんでしたけれども、ただ、なぜだろうという思いは、まあ、消すことができなかったんです。ある時、そんな疑問が、この御言葉から解かれていきました。まあ、箴言の25章の中に、こういう言葉があるんですね。ことを隠すのは、神の誉れ。ことを探るのは王の誉れ。まあ、当時王様というものは何でも知っている、統治するために知り尽くしているものであるとされていました。何でも知っている王でさえ、神様が隠されていることについては、探ることができない。知る由もないというんです。なぜならそれは、神の領域だから。神の領域に入って、そこで人が理解を、どうなのかということを知ることを、それはあえて神様が隠しておられることなんだと。まあ、天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いという、イザヤ書の言葉を、まあ、思い出します。しかしそのような歩みの中にあって、主は、神様は、すべてのことについて、理解する力を、あなたに必ず与えてくださる。これは、聖霊が私たちに解き明かしてくださることでもあります。御言葉の戸が開くと、光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますと、詩篇の119編の中にありますが、神様の愛が、神様の慈しみがあまりにも広くてわからない。けれども、御言葉によって私たちのうちに解き明かされていくときに、私たちは、一皮も二皮も向けて、殻が破られて、ぐっとこらえるような中にありながら、それを通り抜けていった先に、この殻が破られてですね、一歩、二歩とこう、成長をしていきます。そして、恵みによって強くなるというのは、どういうことであるのか。また、神の言葉を他の人に委ねていくことの大切さがどんなものであるのかということを 私たちもまた理解するようになっていきます。パウロはテモテに対して恵みを委ねられたものとして、彼一人の働きで終わるのではなくて、テモテ自身が恵みを伝える人たちのリーダーとなって、多くの人々を巻き込んでいける器になってほしかった。つまりは、私たちは皆恵みを委ねられたものとして歩めるように強くなる必要があります。いただいているこの恵み自体が私たちを強める、その恵みを人々に伝えるようになるということです。これはイエス様の近くにいる、イエス様のおそばにいるとき、そのことがなされていくんですね。このテモテに手紙を送ったパウロはですね、この別なところで、神様はある時自分にこう語られた。私の恵みはあなたに十分である。そう語られたと書いてるところがあります。私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと神様自分に語られた。コリントの中にありますが、まあこれはどのタイミングでそのように言われたかというと、パウロが長い間抱えていた一つの弱点があった、弱さがあった、パウロも自覚していた。パウロはこれをずーっとですね、神様これを私から取り去ってほしいと願って祈っていました。けれども叶えられなかった。その時に、私の恵みはあなたに十分であると主は私にお語りになったと言うんです。パウロはそのことを自分が高ぶらないために与えられた棘なんだと、これを甘んじて受け止めました。自分が素晴らしい人物だから、素晴らしい働きをしたから、功績をあげたから、神様は私を豊かに恵んでくださったんだと言わないために、神様はあなたが強かろうと、あなたが弱かろうと、あなたによらず、あなたが何をしたからどんなものであるかによらず、恵みを与えられる方、すべては神から発しているんだということをあなたが忘れないためにと。パウロはですね、第三の世界に引き上げられて素晴らしい領域を見せていただいたんです。その素晴らしいものを見せていただいたのは、自分が素晴らしいからではない、そのことを神様ゆえに、その素晴らしい技が自分のうちに起こっているんだということを、ここでしっかりと握ったんです。パウロはですね、これを受けてこう言っています。だからキリストの力が私を覆うために、喜んで自分の弱さを私は誇ります。弱さや苦難を甘んじて受けます。なぜなら、その弱さのうちにイエス様の偉大さが現れるからだと。弱い時にこそ私は強いからと。このイエス様の恵みによって強められる時に、私たちは自分に対するこだわりというものを捨てて、何でもできるようになります。この続いて8節にはですね、私の福音に言う通り、ダビデの子孫と生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさいと、こう続けて書いてるんです。 死を打ち滅ぼし、その死から蘇ったお方であるイエス様を、いつも思っていなさい。いつもです。学校にいるときも、会社で、クライアントと交渉、何か、会議をしているときも、地域のお母さん方とおしゃべりしているときも、家族での会話の中であっても、24時間どこにいても主はあなたと共におられる復活なさったイエス様をいつも思っていなさい。心配の種が心を騒がせるような時も、家族関係のことがこじれて悩む時も、理解を得られずに苦しい思いをする時も、どんな時にも死を打ち滅ぼして復活されたイエスキリストを思っていなさいと。私たち自身が運ばなければならない重荷は、みんなすでにイエス様の肩に乗せられているんです。そのイエスキリストをいつも思っていなさいと。パウロはこの手紙を獄中から書きました。牢につながれて、今までのようにいろんな場所に出向いて福音を伝えることはできませんでした。どれほどもどかしかったかと思います。行動を制限されることのしんどさというのは、今のこのコロナ禍で私たちにも、コロナ禍に置かれている私たちにも、まあ理解できるところだと思います。行きたい場所へ行けない。会いたい人に自由に会えない。伝えたいメッセージを伝えられない。まあ今はインターネットで、まあこのように繋がることができますが、当時そんな手立てはありませんでした。けれども、たとえ自分は牢に閉じ込められて、繋がれて、福音宣教というものが封印されてしまったかのように思えても、神の言葉は閉じ込められることはないんだと、そう断言しました。パウロはこの牢の中で手紙を書くことはできたけれど、宣教には出かけられないし、直接語ることもできませんでした。思い患ってこの焦燥感に駆られる、そのようなことがあってもおかしくなかったと思います。しかしパウロは、自分は牢につながれているけれど、神の言葉はつながれることはない。信じたイエス様に出会って、その感動して救われて生き生きと生きる者たちを通してどこまでも広がっていく、そう信じていたので、パウロは焦りませんでした。イエス様に救われた喜びは誰にも奪うことができません。そしてその喜びが隣の人に伝播していきます。たとえそれがネロ皇帝による激しい迫害下にあっても、身に危険が及ぶ厳しいこの状況下にあってもです、私たちのもとに届いた福音もそのような道のりを通って届いたものです。まあ、日本でも第二次大戦下で、このクリスチャンや教会の弾圧の歴史があったことを皆さんもご存知だと思います。まあ、神の言葉はつながれていないという、先ほどの九節にあった、言葉と同じタイトルの証集がですね、当時の悲惨な出来事が証として綴られている一冊の本があります。 これはホーリネスの教会の牧師たちが治安維持法違反という法の下で昭和17年の6月に、一斉検挙された特攻によって一斉検挙された時に、そばにいた家族たちがですね、証として書き綴ったその一冊です。この一斉検挙、いろんな場所でですね、時間を同じくして、その日、検挙されたのは100名に上る牧師たちでした。その後、牢獄で獄死した方は6名あったそうです。翌年18年の4月には約350の教会が解散を命じられました。この日の朝、名古屋で蒼天祈祷会、朝の早い時間に祈る祈り会の最中に検挙された牧師先生が綴った短歌があります。このような短歌を読まれました。ほふられし、子羊のごと我もまた、惹かれて行きぬ長雨の朝。この先生の奥さんは身重でした。上に何人も子供たちがいて、その子たちを残して連行されていったんです。この朝、名古屋はこの6月ですから、梅雨のこの梅雨の小雨で一日中、雨が降っていたそうです。これをですね、不安げに見ていた長女が、このお父さんの歌をですね、この詩に、証に綴りました。父は私たちを愛し、罪のない方が罪人のようにピラトの法廷に立たされ、ついに十字架にかかられたその主に従う者として栄光に思いつつ、この歌を父は読んだのだと思うと。何百年前の話ではないです。つい70年、80年前のこの日本の教会で起こったことです。父親であった、牧師であった父親が捕まって、この最初乱暴に扱っていた特攻たちも、イエス様の愛に裏打ちされた先生のこの毅然とした振る舞いを通して、少しずつ態度が変わっていき、その場所で尊敬を得ていったそうです。また、投獄された人たちの中に、思想犯が主だったようですが、投獄された人たちの中に、救いの恵みに預かって、戦争が終わってから、洗礼を受けた人たちも何人もあったそうです。私がクリスチャンになった時、当時ですね、伝え聞いていたのは、戦後日本にもリバイバルがあったということでした。それが一体どういう様子だったのかと、そのことを聞いてよく思い描きました。主にはこのホーリネス教団の、その教会がですね、たくさんの人たちが救いに導かれたと、リバイバルがあったということを聞いています。その陰には、このような出来事があったんだと、後になって知りました。神様の言葉とは、聖書の言葉だけを指しているんではありません。聖書に記されているイエス様ご自身のことです。神の言葉。この神の言葉をいつも胸にしていく。イエス様の強さは力を誇示して従わせるような強さではありません。許す強さ。争う強さではなくて、平和をもたらす強さ。それは私たちが想像する以上に強いものです。この力によって私たちは自分たちの持つ弱さにもかかわらず、弱い時にこそ強いのだと、イエス様の強さを見せていただいて、身をもってですね、福音を伝えていけるんですね。 先週、牧会スタッフと役員の方たちと2021年目指すところについて語り合い、そして祈りました。2030年どうなっているか、まあ、昨年の総会で30年の姿をみんなで、読みましたけれども、その姿を描きつつ、新しい年、尾上聖愛教会に主が期待されていることを求めて祈りました。私たちは今、大使長の伝道を祈りながら手掛けています。この最近もですね、新しく礼拝に集う人が何人も起こされています。福音が大使にも広がっています。何十年も前にすでに撒かれた種が今刈り取りを見ているのかもしれませんし、今種を撒いて、そして刈り取りを待っているその命もあるかもしれません。どうぞ皆さん、この大使のことを覚えてお祈りください。そしてその大使からまたさらに西へ北へと、また新しい群れが生み出されることも願います。また先週の話し合いの中で、この2030年に向かって、さらにですね、私たちの教会から新しい群れが出ていく。そのように、新しい地に出ていって福音を伝えていく。そして群れが誕生するように、そのことも具体的に行動を起こしていきましょうと、主に祈り、そしてそのことを心を合わせてですね、求めました。まあ、そのためには、私たち一人一人が、成長していかなければなりません。恵みによって強められて、成長するんですね。もし、難問がやってきたら、それは、あなたが神様の臨在を近くで見ることのできる時でもあります。それが、あなたを力強いクリスチャンに育てていってくれるんです。欠かせないのはですね、毎日のデボーション。御言葉の養いと、主との交わりです。関係です。いろんな状況に置かれて、心に響いてくる御言葉があります。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのですと。ありますが、どんな毎日の中にも、主はあなたの足元を照らしてくださっています。御言葉の光に照らされて、羊飼いであるイエス様の御声を聞き分けて、とことん恵みに生きるときに、私たちの周りにいる人々は、主のもとへ、導かれてくるはずです。宣教が広がっていくことを主に期待して祈って見せていただきましょう。御言葉に応答してお祈りをお捧げしましょう。天のお父様、私たちが重荷を負うような苦しみに遭うときこそ、私たちと共にある神の臨在を知るときでもあります。主はすべてのことについて理解する力を私たちに必ず与えてくださいますから、いつも主の御声を聞き分けて歩んでいきますように、聖霊様、豊かに導いてください。神の言葉は、どんなことによっても閉じ込めることはできません。私たちがその福音を運ぶ器となれるように成長させてください。新しく一週間が始まりますが、どうぞ兄弟姉妹お一人お一人の生活を導いてくださって、必要を与えくださって、そして朝に晩に主を仰いで祈るその場をあなたの御霊で豊かに満たして祝福してください。イエス様の名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。